ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回はどんなものを取り上げましょうか。
あのね、
はい、
ちょうど今フェイスブックで私ね、
はい、
メールで自分の妻が、
はい、
あのメニエール病で苦しんでると、
はい、
で僕もそうだと聞いたので、どうすればいいかね、
はい、
聞きたいと言って問い合わせが来たのよ、
はい、
それでフェイスブックにちょっとメニエール病とは何かということを、僕の経験をちょっと書いたのね、分かりやすく、
はい、うん、
そしたらものすごい反響でね、もういっぱい反応、返信も来たし、
はい、
コメントもいっぱいついたの、
うんうんうん、
実はメニエール病というのは、メニエール病とも言うし、
はい、
メヌエール病とも言うし、まあ、フランス人の医者でメニエールという人が、最初に耳の病気をこう見つけたので、
はい、
その名前を取ってメニエールと言ってんですね、
うん、
耳の病気です。
耳の病気、
内耳の、
う
ん
う
ん、耳は外耳、中耳、内耳とありますけど、
ありますね、
内耳というのは一番中、つまり脳のすぐ外側にある内耳というところですね、
うん、はい、
そこには蝸牛といって、カタツムリの格好をした蝸牛という器官、
はい、
音を感じる器官、それから前庭、前庭というところとか、三半規管とか、
はい、
体のバランスを司っているところ、
うん、
そういう非常にこう重要な器官がそこの内耳にはあるんです、
はい、耳は本当に大事ですもんね。
実は大事なんですね、はい、耳のことを普段、うん、普通に聞こえていれば、
はい、
誰も自分の耳について考えることはほとんどないと思うんですけども、うん、実は耳というのは悪くなってみるとすごく大事だということが分かる、
はい、
で僕の経験を言いますと、ちょうど2000年ですね、
12年前、はい、
ゴルフ場で、
はい、
ドライバーでボールを打とうと思って構えた瞬間に、なんか後ろの方でシーンとこういう虫の声が聞こえたのね、
うんうん、
うるさいな、こんな時に打とうとする瞬間に虫が泣いてと思って後ろ振り返ったけど、
はい、
後ろに木の一本も立ってるわけでもなし、ただ原っぱが広がってるだけで虫がいそうなとこないのね、
うんうんうん、
おかしいなと思いながらそのままやったんですね、
はい、
でゴルフ終わって帰り、自分の車に乗って車を運転しながら帰り道走ってたら、車の中にも虫がいるのね、
うん、
車の中にまた虫が入り込んだかと思って車を止めて、
はい、
一応車の中をよく調べてみたけど虫なんかいないんですよ。それでおかしいなと思いながら帰ったんですけども、
はい、
その後にどうやらそれは虫がいるんではなくて、自分の耳の中で音が鳴っているということが分かったんですよ。それが耳鳴りの始まりだった。
耳鳴り、
はい、症状としては、
はい、
1耳鳴り、
はい、
2難聴、聞こえが耳が聞こえない難聴、
はい、
3、
はい、
めまい、
は
こう3つが、
はい、
メニエール病としては症状として出てくる。で今最初に気がついたのは耳鳴りから始まった、
はい、
それで、ある時もうなんかあまり耳鳴りがひどくて辛くてどうしようもないなと思って、 うちの娘が北里大学に、
はい、
一回慶応を卒業した後、
はい、
テレビの仕事してたんだけども、はい、辞めて言葉を失った人が言葉を取り戻すための言語聴覚士という資格があるんですけど、
はい、
それを取りたいからって言って北里大学にまた4年間の勉強のために入り直して、
はい、
で彼女が4年目の卒業の年だったんだけど電話したら、
はい、
だから彼女も知ってて、うん、それは突発性難聴といってほっとくとえらいことになるので明日すぐ北里大学の病院に入院するつもりで来て、
うん、
と言われたのよ、
はい、
ほんでびっくりして僕も突発性難聴って何それと思ったんだけど、
はい、
まあ、とりあえず翌日行って入院しました。でいろいろ検査をした結果その当時はまだメニエール病とは言われなかったんですね、
うん、
まあ、聴覚検査をして少し聞こえも悪くなってたのでまあいろんな薬を飲んだり、
うん、
高圧酸素のタンクの中に1時間入っていたりとかね、
うん、はい、
いろんな治療をしたんですけど、
はい、
結局治らずに退院して、
はい、
でずっと通院して薬もらったりしてたんですけど全然良くならなくてだんだん耳鳴りはひどくなってきてそしてそのうち左の耳が聞こえが悪くなってきてそしてついに最後にめまいが出てきたんですね。
ちなみにその耳鳴りというのは両耳
です。両耳です。
あ、
僕の場合はシャーンシーンという金属音みたいなのがですね、
はい、
24時間になってる。今でもなってます。でだんだん大きくなるともう煩わしくて、
はい、
耳鳴りのために物に集中できないから本が読めない。
あ、
誰かと話してても集中できない。
うん、
耳鳴りのために
そのちっちゃくなったり大きくなったり
しない。だんだん大きくなってくる。
だんだん大きくなってくる。
月日とともにだんだん大きくなってくる。
あ、
でテレビに出てたから、
はい、
テレビの中で何かコメントしなきゃいけないときその耳鳴りがあまり気になると集中してものを考えられないから、
うん、
ものが言えない、
うんうんうん、
というようなことも、まあ、出てくるわけですよね、
はい、
すごく、まあ、大変なんです、
うん、
で耳鳴りは若い時になる人もあるけれども、まあ、ある程度年を取ると大体耳鳴り出てくるんですね。加齢現象の一つではある、
うん、
で耳鳴りだけだったらいいんだけど、
はい、
聴覚が落ちてくる、うん、まず低音域が落ちてきてからそのうち高音域も落ちてくる。だ低音と高音の音が聞こえなくなってくる、
はい、
まあ、中音域だけはかろうじて残ってる、
うん、
そうすると言葉の意味が取れなくなってくる。
うん、
なんか喋ってるなっていうことは分かる。相手が喋ってるなってことは分かっても何を喋ってるか分からない。
うん、
意味が取れなくなる。
ないんですね、
これが難聴です、
はい、
で僕の場合は難聴はどんどん進んでまあ、幸いのことに一足性といって片側左側だけが聞こえなくなる、
はい、
右側は聞こえる、
うん、
で左ではもうほとんど今聞こえないです、
うん、
だからインタビューの時は必ず右側に座ってもらって話をする、
はい、
それからパーティーとか居酒屋とか騒音があるところで話するとほとんど相手の声聞こえないんだけどそういう時は右の耳を持っていって「え何?」って言って聞き直す、
うんうんうん、
というふうに今して生きてます、
うん、
でもうなんか集中したりしてる時は耳鳴りを感じてない、
うんうんうん、
この慣れるという非常にいい、人間の持ってる側面があるので、
はい、
まあ生きてられる、
うんうん、
で難聴というのは本当に仕事に差し支えが出てくる。シンポジウムなんかだと向こうの方で喋ってる人の声が聞こえない、
うん、
意味が取れない、
はい、
それからスピーカーを通すと音が割れるとですねやっぱり聞き取りにくい、
うん、
というふうに、コミュニケーションがだんだん取れなくなってくる。
そうですよね。
みんなでさあ打ち上げでって居酒屋行ってテーブル囲んでワイワイやってる時に今何が話題になってるかがわからない、
うん、
話題についていけない、
はい、
聞こえないから、
うん、
でしょうがないからいちいち何何って聞くのもめんどくさいから黙ってしまう、 うん、黙り込む。で黙々と食事なんか食べてる、うん、みんなの話題から取り残されていくということはしょっちゅう今でもあります。でもそれが辛いと思ったら辛いけど、僕はまあそれはそんなもんかと、まあ、別に話題に加わらなくてもいいやと。でどうしても僕に何か伝えたい人は僕は分かんなきゃ何回でも言うだろうし、その時聞き返せばいいからというふうに居直ってしまえばどうってことはない。だから耳鳴りと難聴はなんとかしのげる。問題はしのげないのはめまいです。
めまいというのは
これはつらいです。
どのぐらいの頻度で起こるんですか、
ね、僕はまあ年に 3、4回ぐらいですね。
多い人はもっと多い、
ね、多い人も多いです、ね、でめまいが起きるとですね、もう本当にぐるぐる周囲が回るから立ってられない、はい、倒れるしかない。で嘔吐を吐きますから、全部あのトイレまでもう張っていって、はい、電気にしがみついて全部出すしかない。その時でも頭をちょっと動かすとまたクラクラするので頭は動かせない。だから便器にしがみついたまま頭を動かさないままずっと吐いてる。で吐き終わったらそのままトイレの中に横になって寝てる。
動けない
ですね。動けない。
もうめまいがして
るから。めまいがして
る。それ仕事中になってしまったら大変。
えらいことでしょ。
ことですよね。
公演中にめまいになったらえらいことですよ、
はい。
テレビに出てる中にめまいになったらえらいことですよ、
はい。
ならないんです。
ならないんですか。
ならないんです。不思議ですよね。これはですね、
はい、
めまいというのは人間が持っている自律神経っていうのがあるじゃないですか、
はい、
自律神経は交感神経と副交感神経と2つあるんですね、
はい、
交感神経というのは人間が活動的に興奮状態にあるとき、うん、活発に動き回ったりいろいろしてるときに交感神経が優位に働いてる、
は
い、で一方副交感神経が優位のときは休息をとってるとき、ゆっくりしてるとき、はい、
うん、
寝てるとき、こういうときに副交感神経が優位になってる、
はい、
だから私はめまいは家で休んでるときに起きてるんです。
そうですか。じゃあ今まで家でしかめまいは起きたことがない。起きてません。それは幸いと言っていいのかはわからないですけど、
それ幸いですね。
幸いですかね。
だからもう家で何遍も倒れてます。
あ、お休み中に起きるっていうのも、
だからね、
はい、
めまい、難聴、耳鳴りというこの耳の病気、
はい、
このメニエール病になってる人は外側からは誰も気づかれないんです。
そうですね、まあ、正直私も鳥越さんがメニエール病だったっていうのは知らなかったです。
ね、それがね辛いっちゃ辛いですね。
そうですね、
自分だけで抱えてる病気です。でも大変な障害なんですよ。だから外部からも見えないから普通にあれこの人なんか変だなと思われるぐらいだけどね、反応がない、
はい、
話しかけたのに反応がない。例えばすれ違ったりした時に鳥越さんって呼びかけられたのにもかかわらず左側だったために聞こえなかったっていうことがあるわけですよ。で僕は何も気づかずに通り過ぎちゃう。そうすると鳥越さんはなんかね人のことを無視して嫌な人だなみたいなことで思われる可能性もある。でもそれは僕の性格のせいではなくて実はメニエール病のせい、それからみんなが話してるとこであんまり活発でない、黙ってる、
はい、
機嫌が悪いのか、鳥越さん今日機嫌が悪いのか思われることもある。
あ、
機嫌が悪いんじゃないんです、耳が悪いの。
メニエール病は結構こう
でそういう人は結構多いのよ。
いるんですかね。
多いんです。でみんな自分で苦しみながら自分だけで抱えてる、うん、で人にも言えずに。だから僕が Facebook で自分の症状を事細かにオープンにして書いたら、いや私も実はそうです、
うん、
私の親もそうですとかね、
はい、
妻もそうですとか そういう声がいっぱいバーッときたわけ。
これから先このメニエール病はなんか治る治療法っていうのは
ないでしょうね。
まだ今は見つかっていない。
見つかってません。治らない病気です。
ただこういった病気をまあ今回ポッドキャストでもお話しいただいたので、
うん、
あの知らなかったっていう方もきっ
と多いと思いますよ、
うん、聞いている方の中ではいらっしゃると
思いますから、うん、いやほとんどの人は知らないですよ、うん、まあ、聞いたことはあるかもしれない。メニエール病というね、うん、メニエール病がどういうもんかっていうのは知らないでしょ。
そうですね、うん、今回あの細かく耳鳴りもして難聴にもなってしまう、うん、そしてめまいというのも起きる、
うんうん、
そういった病気なんだ、そういう病気があるんだっていうことを知っていただいただけでも、
う
ん、
そうね、
うん、
それで、まあ、そういう人が周りにいたら、
はい、
やっぱりそういうつもりで対応してください。
そうですね、うん、
その人は別に不機嫌なわけじゃない、
うん、
耳が聞こえないからあなたが言うことが聞こえてないのかもしれない、
うん、メニエール病の方はそういう病気があるっていうのも伝えていった方が、
僕はその方がいいと思います
ね。いいですね、はい、ということで今回は、はい、鳥越さんも、まあ、患ってらっしゃるというメニエール病についてお話しいただきました、はいはい、鳥越さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。